はい、それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、どうも。はい、
今回の応募作品を通して倉方俊介さんのご感想をお願いします。
はい、全体にですね、はい、すごく300作品以上あって、それぞれみんな力をかけてると思うんですけれども、はい、ただ全体として実はちょっとがっかりしたところがありました。
なるほど。はい、
うん、今回、すごいテーマがいいと思うんですね。内と外っていうところで、はい、というところでインテリア・エクステリア、メイキング・ザ・ベスト・オブ・ボーツ・ワールドって書いてあるんですけど、うん、なんかあんまりこれみんなタイトル読んでないんじゃないかっていうのがあって、
はい、
インテリアとエクステリアの話よりもなんかインサイドとアウトサイドの話の方が多かった感じがあるんですね。
なるほど。
なんか、うん、内と外ってインテリアとエクステリアっていうことの話をしてて、両方の、まあ、いい関係を作りましょうというか、まあそういうタイトルだと思うんですけど、なんか全体見てると、こう、なんだろうな、壁で囲われたとか、あるいは部屋とか、うちの空間と外の空間を、なんかこう、つなげるみたいな感じの作品が結構多くてとか、大多数、半分以上そうだったような気がするんですね。
はい。
なので、なんかあんまりこの問いかけに対して、割とちゃんとこう、捉えてこのために考えたのかどうかっていうところがちょっと疑問があった。
なるほど、そうなんですね。
うん、
はい。
なんかあんまりエクステリアなかった気がするんですよね。
なるほど。
なんか大体みんなこう、はい、なんだろうな、なんかこうね、なんか縁側伸ばしたりとか、なんか机伸ばしたりとか、ガラス入れたりして、はい、なんか内と外をつなげるみたいな話が多いんだけれども、うん、まあ別にそのガラス入れたり伸ばしたりするのは前、建築コンプ必勝法っていう、揶揄するここあのツイートをして僕が批判したんだけど、まあそれはやっちゃいけないとは思われるんですけど、はい、相変わらずなんかそういうので、なんか内と外の境界をなんかつなぐみたいな感じのがなんか多いっていうことに、なんていうかこう、なんかちょっとね、考えてるのかなっていう感じがありましたね、全体。
そうなんですね、はい。
うん。なんかその、あ、じゃ、もうちょっとしゃべりますけどね、はい、そう、だからなんか、内と外っていうのが、なんかこう、単純につなげるとかじゃなくて、こう、それぞれが存在するっていう、どうしてもインテリアとエクステリアっていうのが存在してしまって、そのあるっていう意味を再考するっていう、そのあることの価値をもう一回こう再発見していくような、まあ、考え方を提示して、で、その上でやっぱりそれを説得力ある、まあ、デザインにまで落とし込んでいくっていうのが、なんとなく今回の、北川さんというか、キルコス運営側の、なんとなくこれは思いがこのタイトルには入ってるような、僕は勝手に読み込みをしてたんですけど、はい、あんまりそういうふうなものに対して答えたものが主流派じゃなかったというところが、ちょっと、はあ、がっかりしたというところですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは、倉方さんの選んだ金賞からお願いします。
はい。私はね、401番の、パープルルーフって、Our House for Our Dead Loved Ones。
401ですね。
401です。401です。
はい。はい。それではコメントお願いします。
はい。はい、これはそうですね。まず、まあ、プレゼンテーションが魅力的だというのが、まず目が最初に止まった理由ですけれども、はい、このジャカランダって、っていう、熱帯の、まあ、紫色のこう、うん、葉っぱが茂る木をすごく魅力的に使っているんですよね。で、これも要するに、コロンバリウムだから、まあ、納骨堂が真ん中にあって、まあ、その両側に、2つのジャカランダの木がこう、まあ、植わっているというものですけども、はい、すごくそれがこうインテリアとエクステリアって、まあ、木の下がある意味こうインテリアにもなるし、まあ、それが葉っぱがまたなくなっていくとまた別の種類のインテリアになっていくし、でも同時に木っていうものがこう遠くから見るとそれがある種の存在感を放つエクステリアにもなってるっていう、まあ、それがまあ建築のすごくこう、まあ、これに最後に書いてますルーフとかコラムっていうものの建築のある種のメタファーになってるっていうことなんですけど、
はい、
ただそれがすごくそうなんです。ただそれがそういうアイデアだけじゃなくて、なんかきちんと設計してるのがいいなと思って、
うん、
だからこの真ん中にこの納骨堂を持ってきて、両側にこう2つの木を 配していって、で、このまあ納骨堂っていうものがまた持つインテリアとエクステリアがあって、木の持つインテリアとエクステリアがあって、それが木が生えてると木段みたいになっていて、ここがまた作るインテリアとエクステリアの関係があってっていうふうに、なんかすごく複数のインテリア、エクステリアが、ここに存在するっていうことを、とても魅力的に構成しているような気がするんですね。はい、なので、この案が私が、とても、ここに刻まれていって、インテリア、エクステリアっていうことの、新しい関係というか、ね、まあ、それを作り出すと同時に、なんかこう、アーキテクチャー性というか、なんか建築ってものが持つ根本的なこう人を包み込むあり方と、モニュメンタルに立つあり方っていうものを木によって、あるいはその建築全体によって代表させているっていうところに、とても深いとか長い射程を感じました。
はい、ありがとうございます。これが金賞ですね。
はい、はい、そうですね。
はい、それでは続いて銀賞お願いします。
はい、銀賞がですね、415番の、We are all witnesses
ね、はい、415、はい、はい、お願いします。
で、こちらも、まあ、公共機関というか、まあ、政府の、建物が、まあ、中に埋まってるんです。これも、インテリアとエクステリアっていうものが、まあ、反転してるというか、まあ、この、様式主義的なファサードっていうものの、エクステリアみたいなところがこの深く掘った穴ではインテリアになっててということなんですけども、これもなんかすごく、まあ、まずプレゼンがとても未来なのか過去なのか、どういう種類の国なのかよくわからないっていう、不思議な感覚があってという、はい、まあ、プレゼンテーションがまず目を引いたんですけれども、やっぱりこれもなんかその結局建築のインテリアとエクステリアっていうのは、よくわからないというか、まあ、その中庭型のものなんかはそのエクステリアが、まあ、その中庭っていうものにインテリアを作ってっていうことは、やっぱり歴史的にも様式主義なんかで行われていることであって、うん、そういうものがなんかその、なんだろうな、人々がこういった自分たちの暮らしがどう行われているかっていうことを、まあ、広場としてこう体感するっていうことだけれども、ただ一方でこの中が全部透けて見えるわけじゃないっていう、なんかその建築の持つ一つのこう象徴性っていうものと、それが市民に開かれているっていうことが、単純にその中と外をつなげば、そういったその開かれたあるいは透明な、政府というか公共機関を実現するわけではなくて、なんか非常にこう閉ざされたエクステリアがあるっていうものがみんなの目にさらされてるっていうことが、よりその公共性を作るんだっていうふうな、なんかまあ、アーキテクチャの考え方が、まあ、ここでまた少しひねって存在しているようで、それがとても面白い解放だなというふうに感じました。
はい。
はい。
はい、それでは続いて、銅賞お願いします。
はい、ですね、458番。458ですね、
はい、
458番の、The Prisoner's Mom というものですね。
はい、458、はい、はい、お願いします。
はい、でこれもそうですね、なんかまあこれ刑務所、まあ、円形の刑務所が、まあ、それが要するにこう、まあ、こう犯罪者というか、そういう人を、まあ、子供のように、まあ冷たく拒絶するんじゃなくて、包み込みながらこう母の懐にいるようにもう一回育てていく場所が、まあ、刑務所だっていうことで、だから、まあ、このプレゼンテーションもなんかすごくこうこの形が子どものガングリにも見えたりするような感じで、ちょっと建築のプレゼンテーションっぽくないプレゼンテーション、
はい、
で、まあ、色もとても、可愛らしくてシャープらしいっていうことですよね、うん、でも、まあ、これもなんかそのまあ、読んでいくと基本的に真面目にやってるんですけど、まあ、すごくアイロニカルであって、
うん、
なんかまあプリズンっていう、まあ、いかにもこう、まあ、丸く囲って出られないようなプリズンっていうものを、でもやっぱりこれは子どもの、こう育むようなものなんだよっていうふうに言うのは、どこまで本気でやってるのかっていうのは分からない、ちょっとこう不気味なところがあるというか、うん、子どもっていうものが育まれるっていうことは、なんとなく絶対善みたいに感じるけれども、 それとなんかこうプリズムを重ね合わせるっていうところに何かとても意味を感じるところもあって、まあ、ちょっとこれも可愛らしくて、不気味でもあり、でもやっぱりこれもその中で育み込まれるインテリアっていうもの、それからまあ一つ外から見た時にここがプリズムであるっていうふうにちょっと人をおののかせもするようなエクステリアっていうものがあるっていうことをやっぱりちゃんと分かった上でこう行っているような感じがあって、はい、でそれはなんとなくやっぱり子ども自身も、その中と外っていうものに反応するっていう子ども自身の、性格とか体感にも合ってる気がするんですよね、
うん、
はい、
はいはい、ありがとうございます。それでは、はい、カサックですね。
カサックはですねまず3つありまして、
はい、
1つが、027の、床の下の秘密の世界というものです。
はい、027、はい、
はい、で、まあ、実はそうですね、金銀銅が全部、まあ、英語の作品になってしまったんです。
そうですね、
結果的になってしまって、
はい、
そうですね。で、まあ、最初のインサイドアウトサイドっていう問題、まあ、じゃないや、インテリアエクステリアっていう問題に対してやっぱりそれが2つあるっていうことの意味をもう一回問い直すっていう部分があるものが結果的に123っていうか金銀銅になったんですけども、はい、ここからの佳作はあんまりそういう話とは関係なくて、
あ、そうなんですね、
まあ、はい、うん、見た時に、まあ、いいなと、まあ、よく読んでみるといいなって思ったんですね、
はい、
で、この床の下の秘密の世界も、これもなんかまあ、子供と大人の身長差を利用するみたいなのは結構他にもあったんですけれども、うん、やっぱりこれはなんかその縦の、つながりの世界っていうものがやっぱり上の世界と、同居してるっていうことを、が、まあ、新しいその住宅というか空間の可能性になっていくなっていうことをとても感じさせる、まあ、断面がとても効いていて、うん、断面が効いていて、すごくなんだろうな、うまくまとまってるし、
うん、
面白い、展開ができるなっていうふうに思いました。
はい
はい
はい、はい、それでは2つ目ですね。
はい、はい、2つ目がですね149のブロック塀の織りなす町並みという、
はい、149、
はいはい、はい、でこれもまあ敷地の、まあ、内外を、まあ、つないでいくっていうようなものは他にもあったんですけども、ブロック塀っていうなんとなくこう心理的にそれがそのただ存在するってだけじゃなくてなんとなくありふれて見えるし、それがあることによってなんかこう心理的にもここは中とするのさらんだっていうふうにこう意識してしまうものっていうものを少し変えることによって、うん、それはやっぱりその意識に働きかけてるものなんで、単なる壁をとか、まあ、部屋を内外につないだっていうのとは違う、もっと効果的な、働きをするというふうに思うんですね。だからまあ、ブロック塀のこっち側がこうだ、あっち側がプライベートだと思ってると、実はそれがそうなってない時の、驚きとか、あるいはそのアクティビティの変化っていうものをうまく、感じさせる作品だなっていうふうに思いました。
はい。
はい。
はい、それでは、佳作の3つ目ですね。
3つ目はですね、255番の建築福笑いという。
255、はい。
はい、建築福笑いですね。
はい、
これはそうですね、まあ、もともとの今のファサードというか、エクステリアっていうものを、こう、組み替えていくっていうことなんですけど、なんかその、福笑いって言い方が面白いなと思って、なんかなんだろうな、その、たまたま置いちゃったものが、
はい、
こう、なんかの顔に見えてしまうっていうところは、うん、まあ、人間っていうのは、まあ、そうやってなんか、適当にあったものでも、なんだかの意味を見出してしまうので、で、これなんかもすごく、手の込んだ操作じゃなくて、本当にただ入れ替えていくっていうだけの操作なんだけれども、まあ、それが結果的に、新しい、こう、街の表情というか、顔になっていくっていうことを、うん、なんかうまくこう、福笑いっていう、まあ、顔、まあ、ファサードって顔って言葉なんで、
うん、
まあそこら辺をなんかうまく、 くスッと割り込ませているし、なんかそこはなんかあんまりこう昔のポストモダニズムみたいな、何か非常にこう意味性を過度に持った、あるいは非常に操作的であるっていう態度ではなくて、なんかこうさらっと普通にこうやろうとしたらたまたまずれちゃったんだよみたいな感じで扱っているのが現代的であるし、まあこういうふうになっていくと結果的にこうエクステリアの変化によって中のこう行動とかも変わっていくっていうふうに考えていくと、なんかこれはなんかあり得る方法なんじゃないかなというふうにとても感じました。
なるほど、はい、
はい、
ありがとうございます。では以上で佳作終わりですね。
はい、そうですね、
はい、それでは一番最後に、
はい、
今回のテーマの内と外について倉方さんはどういうふうにお考えかをお願いします。
はい、はい、そうですね、まあ、今回そうですね、だからインサイドアウトサイドっていうよりもやっぱりインテリアエクステリアっていうタイトルの方を、まあ、キリコス国際コンペなので、はい、まあ、英語の方のタイトルの方が多分本当だと思うんですよね、うん、でそこに寄せて少し考えていくと、まあ、インサイドアウトサイドだとなんとなくこう建築の歴史家っていう立場で、まあ、すごく、建築士の業界の中にもいるけれども設計者の外にもいるとか、あるいは今、まあ、大阪にいるけども大阪もある種外から見てる部分があるし、はい、まあ、というふうな行ったり来たりみたいな感じが、うん、インサイドアウトサイドだと私の仕事も、うん、なんとなくそういうことを常に考えてますよっていうふうに言えるんですけど、ただまあインテリアエクステリアって考えるとちょっとそれとはまた別のことをちょっとまあ言いたいなというふうに思うんですよね、うん、でそれはなんかこう私が物を書いたりとかなんかこう喋ったりするときに、まあそう必ずしもできてはいないけれども、まあ、そうありたいなっていうふうに願ってることって、ね、やっぱりこうインテリアとエクステリアっていうのが両方あるっていうことなんですね、
うん、
でそれはインテリアっていうのはやっぱりインテリアとエクステリアっていうのはやっぱりどうしてもなんだろうな存在してしまうもんだと思うんですね。インテリアっていうのは、まあ、何か建物を建てるとやっぱりその内部っていうのはこれは完全にその記述ができないし、記述ができないっていうのはどうやってその立面図で書いてもやっぱりインテリアの感覚っていうのはなかなかこう記述が不可能であるし、それからまあ個々の体験によってもインテリアっていうのは印象が変わってくるし、でまあそれが人間のもっと感情というか理性を超えた体感に働きかけてくるし、まあ、そのインテリアというものがあるからこそ、その建物と自分がつながるというふうに思えるというのが多分インテリアであって、
はい、
でエクステリアというのはもうちょっとその記述が可能なように見えるとか、まあ、立面図で描けるとか、うん、あるいはなんとなく全体形をこういうふうな建築の形だからこんなお椀みたいなシンボルになってるんだっていうふうにみんなに割と分かりやすく共有されたりとか、うん、あるいはその一回できてしまったらそれはなんとなくみんなのものっていうか、うん、まあ街の風景としてあり続けたら、まあどうしても個人的なものというよりはみんなのある種のものになってしまうとか、まああるいはその、そうですね、全体としてのある統一感をもたらすとか、まあ、インテリアというのは必ずしも統一感が なくてもいいと思うんですけど、うん、エクステリアってどうしても統一感というものを求めてしまうとか、なんかそういうのって一個の建物を達した時にやっぱりどうしても存在してしまうし、それは両方とも大事だと思うんですね、うん、すごく、インテリア的な、まあ個人的なものと、うん、まあ、エクステリアみたいな共有されるものっていうのは、で僕は設計しないので、はい、まあ、そういう意味ではインテリアエクステリア作るわけじゃないんですけど、ただなんかこう文章を書いたりするときにやっぱりなるべくこうなんだろう体感的な言葉を使うっていう癖が、まあ、昔からあって、
はい、
なんかこうなんだろうなこうぬくもりを感じさせる言葉というか、なんかこう人になんとなくあそうそうそうって思うような言葉っていうのをなるべくこう使うと、なんとなくこう寄り添う感じになって、この文章の中にこう入り込んでくれる気がするんですよ。だから今の寄り添うとか紡ぐとか、なんかそういうのって私はもう10年以上前から結構建築ではあんまり使わない言葉だったんで、はい、建築の言葉ってどっちかっていうとエクステリア的で、なんかすごい分析したり解剖したりするような言葉が多いので、うん、もうちょっとなんかその内部から建築とか建築家のやったことを描いていくような文章っていうのが建築界にもっとないかなって15年ぐらい前かな、うん、なんかに考えて、はい、なるべくそういうふうにしようとそれから思ってるんですけ ど、でもまあ、ちょっと最近は紡ぐとかなんかそういう言葉ってみんな使うんで、さすがにあんまり、あんまりまあ、ちょっとベタなんで最近あんまり使いませんけど、でもまあ、そういうふうななんかこう、体感的な言葉っていうのはやっぱり大事だと思うんですよ。やっぱインテリアがいいから、その建築が好きになるみたいな感じで。でそれが大事だと思うんですけど、ただ一方で、エクステリアっていうものができてしまうっていう事実で、だからインテリアが素晴らしいから、なんか全てをインテリアみたいにするってことはできないってことですね。できない、できないというか、ある種の責任放棄みたいなところもあって、
はい、
でそのやっぱりエクステリアができてしまうっていうことに対して、やっぱりこう作る人は、やっぱり考えたり責任を持つ必要っていうのは当然あっていって、
はい、
でそれがなんとなく今回の案でも、なんかエクステリアの持つ意味とか、責任というものがなんかあんまり考えられてない感じがして、うん、全部インテリアみたいに体感的につないでったら幸せになるんじゃないかみたいな感じがどうも違うなっていうふうに思って、うん、私がだから文章書くときにもやっぱりなんか全体として何かのその意味を持ってしまうというか、なんかそのなんて言ったらいいかな、その体感的なんだけれども、それができた全体が何となく、あ、全体で実はこう親しみやすいような文章だけど、こういうことを批判したかったんじゃないかなとか、批判してるんじゃないかなとか、うん、あるいはなんかそれが全体的にこういう態度の表明なんではないかなとか、
はい、
やっぱりその外から見た時にある全体性があって、それがまあ5年後とか10年後とか後で読んでもなんとなくその時の流れだけで書いてるんじゃないなっていう風なものにしたいっていうふうに思うんですね。それがだから多分作る人の一つの責任というか矜持みたいなところがあって、まあ建築家も多分そうだと思うんですね。やっぱり住宅一つ作るんでも、やっぱりそれはある種の、まあ何十年残っていくとか、あるいは帰ってきた時それが眺めるとか、街の一部になるとか、という時のやっぱり意識で作ってる部分っていうのがあって、それとインテリアっていうのは、やっぱり両方必要だけれども全くぴったりくっつくもんじゃないと思うんですね。だからやっぱりインテリアっていう世界とエクステリアっていう世界は、やっぱりこのボースワールドって書いてあるように、やっぱり2つの異なる世界であるっていうことが、私も文章とか喋ったりするときにはそういうふうに、まあ、結構意識してるなということが今回のなんかこうタイトルというかテーマを見て、
はい、
改めて気がついたことですね、体感的なものと、ある種の、まあ、論理的に把握できる全体性みたいなことっていうのが、はい、っていうふうなのが、まあ、私の少しやってることに引きつけると、そういうことになるかなというふうに思います。
はい。倉方さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。